ピックアップ。平和使節団の体験報告。戦後79年が経過し、戦争体験者、被爆者は年々減っています。区では、戦争の悲惨さや平和の大切さについて学び、周りの人に伝えたいと集まった若者を、平和使節団として、沖縄、鹿児島、広島、長崎の各都市へ派遣しました。金剛では、平和使節団員が現地で体験してきた活動の一部をご紹介します。問い合わせは、国際平和男女平等人権課、国際平和担当。電話、03-5211-4165。報告会を行いました。9月6日、沖縄、鹿児島藩、広島藩、長崎藩から体験の報告がありました。参加した平和使節団員は、今後、区の平和事業に参加し、平和について発信していただきます。現在、現地での活動内容や、学んだことをまとめた報告書を作成しています。報告書は12月頃から、問い合わせ先の窓口で無償配布します。数に限りあり、写真が掲載されています。広島の平和記念公園、長崎の平和記念像、令和6年度平和使節団報告会の様子、平和使節団員集合写真、沖縄、鹿児島藩、派遣期間、7月22日から25日、訪問先、活動内容、富谷食堂、知覧特攻平和会館、ピックアップスポット、対馬丸記念館、ピックアップスポット、戦争体験者講話、嘉数高台、糸数の阿部ちら釜、姫百合の塔、姫百合平和記念資料館、平和の礎、沖縄県平和記念資料館、糸満市平和の語り部育成事業研修生との平和交流会、ほか、ピックアップスポット、知覧特攻平和会館。第二次世界大戦末期の沖縄戦で、爆走した飛行機もろとも敵艦に体当たり攻撃する特攻作戦に駆り出された陸軍の隊員たちの遺品や関係資料を数多く展示しています。鹿児島県南九州市知覧には、立ち洗い陸軍飛行学校の分教所の一つがあり、少年飛行兵や学徒出陣の特別操縦見習い士官などが操縦訓練を重ねていました。戦況が緊迫し、昭和20年、1945年、20歳前後の若い隊員たちが出撃していきました。会館横の杉林には、特攻隊員が出撃するまで過ごした半地下式の三角兵舎が復元されており、見学することができます。ゼロ戦、三角兵舎の写真が掲載されています。対馬丸記念館。対馬丸事件では、昭和19年、1944年8月21日、800人を学童を含む1800人を乗せて、那覇港を出港した学童疎開船対馬丸が、翌日の夜、鹿児島県悪石島付近で、米潜水艦、防品号の魚雷攻撃を受けて撃沈され、学童780人を含む1484人。平成30年、2018年8月22日までの氏名判明者が亡くなりました。対馬丸記念館では、資料が保存、展示され、生存者、遺族が、語り部として講話を行っています。今回の平和使節団では、当時4歳で対馬丸に乗船し、対馬丸事件を体験、生存された、照屋久志さんの講話を伺うことができました。対馬丸記念館前、照屋さんの講話の写真が掲載されています。沖縄、鹿児島藩の集合写真が掲載されています。左から、渋谷正人さん、高一。 荒尾夢香さん、中1。栗原志保さん、高2。白川太陽さん、中1。野上咲さん、高2。野上咲さん、写真が掲載されています。負けると分かっていながらも、戦争を続けなければいけないのは、終わりが見えないようで、本当に戦争は苦しいものだと思いました。栗原志保さん、写真が掲載されています。現地で戦争を体験した人の話を聞き、実際に戦跡を見ることができました。わずか79年前に本当にあった、たくさんの人の命を奪った、とても悲惨な戦争だということが身に染みて、今の平和な生活がどれだけありがたいものなのかわかりました。広島藩、派遣期間、8月5日から7日、訪問先、活動内容、広島青少年平和の集い、被爆体験講話、ディスカッション、平和記念式典、ピックアップスポット、原爆死没者追悼平和記念館、平和記念公園、ピックアップスポット、原爆供養塔、平和の鐘、原爆ドームなど、広島平和記念資料館、宮島歴史民俗資料館ほか、ピックアップスポット、平和記念式典、平和記念公園で行われた広島市原爆死没者慰霊式、並びに平和記念式に参列しました。松井一美広島市長による平和宣言や、市内の子供たちによる平和への誓いが読み上げられ、人々は原爆犠牲者の方々に思いを馳せ、平和への祈りを捧げました。79回目の広島原爆期となった今回の式典では、109カ国の代表など、非常に多くの参列者が会場に集まり、式典後、公園中央の原爆死没者慰霊碑には、献花するための長蛇の列ができました。平和記念式典の写真が掲載されています。原爆ドーム。チェコ人の建築家、ヤン・レツルの設計で、大正4年、1915年4月に、広島県物産陳列館として刊行し、特徴ある緑色のドームで市民に親しまれていました。県物産の展示、卸売、商工業に関する調査、相談などのほか、美術展や博覧会などにも利用されました。その後、戦争が長期化、激化するとともに、内務省、中国四国土木出張所、広島県地方木材株式会社などの事務所として使用されました。昭和20年、1945年8月6日、午前8時15分、B-29 爆撃機が人類史上初の原子爆弾を投下しました。原爆は、この間の南東、約160メートル地点の上空、約600メートルで炸裂し、艦内の全員が即死、建物は全焼しましたが、爆風がほぼ垂直であったため、壁の一部は倒壊を免れ、最上部に塩害の鉄骨が残りました。戦後その形から原爆ドームと呼ばれるようになりました。原爆ドームの写真が掲載されています。広島藩の集合写真が掲載されています。後列左から、野崎裕光さん、小6、赤羽光さん、中2、川崎光一郎さん、高2、許里中さん、小6、前列左から、川鍋花さん、中2、明田夏美さん、高1、伊藤マリアさん、中3、若狭一花さん、中1、明田夏美さん、写真が掲載されています。実際の声を聞かないとわからないことがあります。声のトーン、震え、なかなか言葉にならない思い。文を読むのとはまるで違っていました。許里中さん、写真が掲載されています。 さまざまな地域の同年代の人と一緒に原爆について話し合い、みんなが協力し、知識を合わせ、周りの人に伝えようとすることが大切だと思いました。長崎藩、派遣期間、8月8日から10日。訪問先、活動内容。山里小学校、青少年ピースフォーラム、長崎市平和会館、原爆落下中心地など、出島メッセ長崎、平和記念式典、ピックアップスポット、未来を生きる子らの像、平和を祈る子の像、長崎大学医学部、旧長崎医科大学、ピックアップスポット、長崎原爆資料館、長崎平和公園、永井隆記念館ほか、ピックアップスポット、平和記念式典、平和公園で行われた、被爆79周年、長崎原爆犠牲者慰霊、平和記念式典に参列しました。鈴木史郎市長による平和宣言や、被爆者代表の三瀬誠一郎さん、89歳、による平和への誓いが読み上げられ、人々は原爆犠牲者の方々に思いを馳せ、平和への祈りを捧げました。79回目の長崎原爆期となった今回の式典では、過去最多の100の国、地域の代表など、非常に多くの参列者が会場に集まりました。平和記念式典の写真が掲載されています。長崎大学医学部、旧長崎医科大学。昭和20年、1945年8月9日、午前11時2分、人類史上2発目の原子爆弾が、長崎市浦上上空で炸裂しました。長崎大学医学部、旧長崎医科大学は、爆心地である平和公園から東南東約500メートルにあります。建物が木造だったため、原爆の炸裂と同時に倒壊し、火災により焼失しました。5つの講堂では講義中だったため、多くの教官や学生たちが被害に遭い、長崎医科大学附属医院の関係者を含め、大学の学生ら、約900人が亡くなったと言われています。現在の大学構内には、被爆したゲストハウスや、爆風で傾いた門柱などが残り、原爆医学資料展示室もあります。見学の様子の写真が掲載されています。長崎藩の集合写真が掲載されています。左から、ペラキオ・ヒロエさん、中1、高下恵美さん、小6、川口めぐみさん、高2、佐野ゆなさん、中1、大友玲奈さん、中1、片桐俊さん、高1、田中翔太郎さん、高2、川口めぐみさん、写真が掲載されています。全国各地の学生と平和について考えることができました。自分と同じような年齢の人が、自らの意思で地域社会や日本、そして世界に貢献している姿に感銘を受けました。被爆者の平均年齢が上がっている昨今ですが、若い語り手が増えていると気づくことができました。大友玲奈さん、写真が掲載されています。原爆によって何人くらいの被害が出たのかは知っていましたが、どんな症状なのか、その後被爆者はどうなったのかなど、知らないこともありました。今回知ることができてとても良かったです。